ですかね。まだ鉄は熱いうちに打たというか、記憶が結構そのフレッシュなうちに記録しておきたいんですけれども、何を話したいかっていうと、まあ、おっさん老害になってるのかもしれないっていう話ですね。で、何のこっちゃって話なんですけども、ウィンドマネージャーの話なんですよ。2025年になっていて、もうそろそろ半分っていうか、もう2025年も半分以上終わってるんですけども、いまだに使ってるのが、大石さん、ウィンドマネージャーなんですよね。で、そこに行くにはまだ、紆余曲折あったというか、いくつかあってですね。何やったっけね。前の、マシンではシステム76から出ている GNOME 系の Wind マネージャーを使ってて、で今のフレームワークに変えて、それからいろいろ試してみたんだけれども、最初 Qtile やり始めたんだよね。で、Qtile を使ってたんだけれども、やっぱりちょっとこれどうなのよっていうような、このかゆいところに手が届かないっていうのがフラストレーション感じて、で、大石さんもやり始めて、で、その合間に、GNOME とか触ったりして、で、フェドラ入れた時にデフォルトで GNOME 入ってるから、GNOME 入れてみたりとか、やったんですけども、で、最近ハイパーランでやり始めたんですよね。で、ハイパーランでやったのはいいんだけども、なんかこれちょっと、どうなのよって思うことがあって、でもそれはまだしょうがないのかなと、いうような感じで、で、結局戻ってきたところが大石さんで、確か大石さんって私最初に見たのが2009か2008年ぐらいだったはずなんですよね。あれおかしいな、あれからもう十何年経ってるはずなのに、使ってる。まあ、いや、いいんですけど、でも、このウィンドマネージャーの最後の更新も結構前だよね、みたいな。何年も更新されてない、まあ、ある意味枯れたウィンドマネージャーなんだけど、まだこれ使ってんのか、っていうのを自分で思ってるんですよ。で、まあ、どの辺がじゃあ、かゆいところなのか。で、どの辺他のウィンドマネージャーで手が届いてないのか、っていう話なんですけども、一つは、タイミングウィンドウなのはいいんですよね。これはむしろキーボードをベースでやるので、個人的には何のもんでもないんですけど、むしろ望ましいと思うんですけども、何があったっけない。まずは、Qtile だとデフォルトで、Alt Tab がサポートされてないと。で、これ何かの一周かなんかで読んだのが、Qtile Window Manager っていうのは、プレスの方は、キーボードのキーのプレスはサポートされてるんだけども、リリースをディテクトすることはできないっていうことで、球体をそのものではできませんと。で、Alt Tab っていう、また別の、新しいじゃないね、アディショナルな、追加でソフトウェアを起動して、それをまあデモみたいな感じで立ち上げるといいんですけども、今度はじゃあ何かっていうと、Q タイルも確か複数のウィンドウを持てたはずなんですよ。持てるよね。ウィンドウタイルなんだから。なんだけど、直前のウィンドウとか、直前のワークステーションに行くことができない？だったかな？確かそんなことができなくって。で、どうなのよってことで。まあ、それで大石さんも言ってみると、それが大石さんでは、ウィンドウマネージャーとしてサポートをデフォルトでされてましたと。なので、まあ、ルアーを書けば実装というか、まあ、実現できますということが分かって、ああ、いいんじゃないのということでやり始めて。ほいで、他何やったっけ？GNOME は分かりやすくってですね、分かりやすい、ね、説明しやすくって、そもそものディスプレイのサイズが、アスペクト比が3対2なんですよね。ほいで、この3対2のアスペクト比で、普通にまあ私がいいように使おうとすると、スケールを私の持ってるラップトップだと、だいたい150%ぐらいにするのがよろしいと。100%だと、ちょっと、 字が細かいといろいろなところで、200%だと今度は大きすぎると、150%だとまあまあいいんじゃないのというのはいいんですけども、そうするとなぜか文字がね、うまく見えない。これはまあ私が老眼っていうのまだ早いと思いたいんだけども、でも他のウィンドウマネージャーでは普通に見れるんで、多分これはね、グノームのもしくはウェイランドのスケーリングのせいなんですよ。ほいでじゃあ、X11 の方でグノーム立ち上げて見ようと思ったんだけども、そっちの方に150%っていうオプションがないんですよね、スケール。何それって感じなんですけども。ほいで、あとはね、色もなんかね、ちょっとおかしくってで、色を変えることも、カラーフィームだっけ？そういうやつが GNOME にあってできるらしいんですけれども、なんかね、うまくいかないんだよね。なんかうまくいかない上にもうちょっといっかな、みたいな感じで、スケーリングの話で、これ多分色変えたとしても、文字が読めないのはあんま変わんないと思うんで。で、なんだったっけな？確かね、画像、例えば漫画的なやつを読もうとすると、100%を全画面表示すると問題ないんですよ。100%のスケーリングの時に。でも150%の時にスケーリング、じゃあ150%でスケーリングしてそれを全画面表示させようとすると、なんかめっちゃ読みにくいよね。これどうなのよってことで、で、GNOME 諦めたんですよね、それで。まあ、フレームワークとして公式にサポートしているもののディストリビューションの一つが、フェドラなんで、あとは、Ubuntu もそうだったっけ？なんで、フェドラがミニマリスティックにそれだけ入った、で、それだけ SSD 取り替えれば動くよみたいなやつは1個小さな SSD の中に入れておいて、で、なんでこういうのやっとくかっていうと、BIOS のアップデートとかっていうのをここでかけやすいんですよね。多分、Linux でもできるんだけども、怖いんですよね。ちょっと BIOS はね、ファームウェアとかなんで、はい。まあ、そのためだけに、あと何かのあった時に緊急避難用のために、小さなディスクの SSD、小さな容量の SSD に、フェドラだけを入れといて、っていうようなことはやったんですけども、多分、普段使いはしないだろうかと、フェドラの方は。っていうのが現状で、それで、じゃあ残るはですね、ハイパーランドなんですよね。ハイパーランドは実は最初期待してたんですよ。フェドラの GNOME 使った時と、それからアーチの OS さん使った時の電源というか電池の減り方がですね、若干なんかフェドラ GNOME の方がいいような気がして、あれこれいいんじゃないの？と思って、ウェイランドのなのかな、これは。もしかしたら、なんだろう、アプリケーション間のやり取りがシンプルになった分、ウェイランドの方が電源食わなくて長持ちすんのみたいなこと思ってたんですよ。で、ハイパーランドをアーチで入れてみたんだけども、今度は、アイバスの方でなんかね、いや、アイバスは最新のやつだと、ウェイランドもサポートされてるはずで、まあ、だからこそそれ見た、そのリリースノート見たので、ああ、じゃあハイパーランドいけるんじゃないのということを考えたんですけども、なんかね、うまくいかないんですよね。あとは、なんだっけな、その具体的に言うと、一部のアプリケーション、一部のソフトウェア、例えばまあ、Chromium とかを除いて、日本語を、これは私のオレオレ IME でも、それから、モズクとかでもそうなんですけども、アイバスを使って日本語を入力しようとすると、この変換予想の変換候補とかを出すためのウィンドウが出るような文脈でですね、一瞬フォーカスがその新しくリアルタイムで作成されて、めっちゃ邪魔っぽいウィンドウが出るんですね。例えば何だろう、全画面表示されてる、じゃあいいや、じゃあ、Brave とか、それから、LibreOffice の顔、Writer とか、で、全画面表示で作業してるときに日本語を打ちますと。で、日本語を打った、ひらがなの「あ」を打った瞬間に、画面半分を、この、 使って、新しいウィンドウが一瞬開いてで消えて、で、プリエディットになってるはずのアっていうのはコンファームされててみたいな、コミットされてるみたいな感じなんですよね。え、何これ、どうすんのって感じ、多分これモズクじゃ打てないよねっていうような感じになっててですね、これはどうなんでしょうって思って、で結局どこまでだったかな、クロミウムでは使えるので、相性の問題ってすごく簡単に片付けちゃえば片付けるんでしょうけれども、はい、あとね、あれだ、Xtreme App の話もあったね。Xtreme App はパッケージによって X11 用とそれから Wayland 用って分かれてるんですけども、もしくは Hyperland 用か、Hyperland 用と X11 用って分かれてるんですけども、なんかこの挙動もね、なんか変な感じがしてたんですよね。まあ、あとは Wayland じゃなくて、と IBUS の話で言うと、で、まあ、ハイパーランドを日本語と一緒に使うみたいなのを調べてみるとですね、皆さん、アイバスあんま使ってない、まあ、サポートされたのが最近なんで当然なのかもしれないですけども、F6X5 だっけ っていうのを使ってて、多分これ使うと日本語環境も快適になると思うんですよ。思うんですけども、いや、今まで IME の開発をアイバスベースでやっててさ、何今ここで乗り換えんのって話で、ちょっとね、IMF 変えてやんのとかなんか思っちゃうんですよね。なので、まあ、今それやったら楽しいかもしれないけども、今そういうことをしててもねっていうことで、いや、それよりもちゃんとあなた自分の使ってる作ってる IME をちゃんと動かせるようにしなさいよと、ドッグフードも始めたんだし。っていうことを思って、で、結局、大井様に戻ってきたんですよね。で、まあ、なんかね、ちょっと偏屈な感じするんですよね。これができない、あれができないみたいなことを言ってて、結局、今まで使ってたものに固執するとか、で、これができない、あれができないっていうのは、技術的には正しいと思うんですよ。さっきのキューターの話とか、もう本当にできないんだから、じゃあどうするのみたいな。いやいや。他の使うかもう諦めるかどっちっていう話しかないと思うんで、もしくは自分で作るとかね、いや、しかし球体にこれからコードに手を入れるのかふーみたいな感じするんですけども、なので、なんかもういろいろ試したんだけれども、結局戻ってきたのは大石さんの方でしたみたいな感じになってますね。で、この状態がいつまで続くのかっていう話なんですけども、まあ、キビキビ動くしね。で、オート CPU フレクエンシーだったっけ？みたいなパッケージもあるのを知ったので、で、もしかしたらそれで、電池の伸びっていうんですかね、電池の容量じゃない、容量は変わらんか。電池の、維持される時間、使える時間っていうのも、もしかしたらそれで動的に伸びるのかもしれない。まあ、だからこそ、GNOME もね、なんかその CPU を制御するみたいなのはあるらしいんですよ、デフォルトで。で、それを、OSAM の方で入れれば、もしかしたら X11 使ってる OSAM でも、さっき出てきた Wayland ベースの GNOME よりも、よりよく動くのかもしれない。ああ、そうだ、そういえば、Fedora の GNOME では当然のように日本語入力できるんですよね。これも確か IBUS 使って、たやつだったと思う。なんだけども、グノームはグノームでね、さっきのその150%のやつとか、あとこれもね、なんかこのかゆいところに手が届かないというか、その複数ワークスペースがあって、それを切り替えられるのはいいし、で、まあ、グノームトゥイクスだっけとか、あとそれから G セッティングだったっけなっていうようなコマンドを使って 自分である程度は変えることができるんですよね。ところが、例えばそのホットコーナーだっけ、デフォルトでは左上に設定されているはずなんですけれども、このホットコーナーを右下に設定し直すとか、そのもしくは左下に設定し直すとか、そのマルチモニターをやった時に使った時に、一方でだけやりたいという、一つのモニターのこの部分だけでやりたいみたいな挙動にしようとすると、あ、無理ですみたいな 無理なんかよ 無理なんだとか思っちゃって、まあいいんですけど、ホットスペース、ホットコーナーっけ、ホットスペースは別にもうオフにすればいいんで、それはそれでいいんですけども、なんかね、いやー、なんかもうちょっとどうにかならないのかね、みたいなことを思うことがあって、で、あとはそのね、その直前のワークスペースに戻るみたいな、これももう無理、原理的にできないみたいなことを言われて、では調べて分かって、あ、できないんですか、って感じで、ですね。で、まあ、オーサム、キビキビ動くし、軽いし、なんかちょっと何か起こった時とかに、ホーサムのコード見るかって言ったら微妙だけど、でも少なくともウィジットのコードは見て、必要に応じてローカルで変更するとかっていうのは、まあ、やる気になることができる、その規模的に。個人でもまあ、これぐらいだったらちょっと、なんかコード、ルアーで書かれたコード読んで、まあ、なんか必要なところをいじれそうだったらいじろうかなみたいなことはできるんですよね、モチベ的には少なくとも。なので、しばらくはオーサムでいけるでしょうと。いけるでしょうというか、まあ、行くでしょうと。で、あとは、なんですかね、オーサムでこれができねえんじゃねえのっていうのは、できるんだろうけども、まだやってないっていうのは、ラプトップの蓋を閉じたときに、サスペンドするっていうのはいいんですよ。で、ラプトップの蓋を閉じたときに、サスペンドしてさらにロックをかけるみたいなことを、まだやってない。これダメじゃんと思うんですけども、そのうちやります。って感じですね。だいぶ、偏屈、老害ムーブかましてるなっていう自覚はあるんですけども、まあね、私の環境だしね、ハイパーランドがもっとこなれてきて、アイバスでも普通に使えるぜとか、あとはもうオレオレ IME、アイバスで一旦実装したから、じゃあ別の IMF でも動くようにするかみたいな、そんなところになったらハイパーランド行く可能性はだいぶある気がしますけどね、まだそんなフェーズじゃないですね。はい、という話でございました。はい、お疲れ様です。